皆さんおはようございます。ラジオで女子旅、なあさんこと今井直美です。今私は道の駅大寺にいます。
いやー綺麗だな、なんて綺麗なんだ。
いやだ、遠くから私のこと褒めてくれる人がいるちょっと
なあさん、
はい、
バッシーです。
柳橋さやかさんではないですか。
いや、はい、あのね、なあさんも、うん、綺麗だよ。でもちょっと、うん、私が言いたかったのは、
はいはい、
道の駅
大寺、
はい、のトイレ、
はい、
綺麗ですね。
綺麗なのよ。知らなかったの？
初めて来たの。
うそ。
実は
もうね、本当にこの、道の駅のお手洗いも綺麗だけど、はい、大寺にあるいろんなところ、公衆トイレも綺麗なのよ。気分よくこの街を旅することができるように気を配ってくれてるんじゃないかなと思うんだけど。
ちょっと待って。
何？
一個気づいたよ。
何？
ラジオで女子旅、
はい、
このペア初めてです。
そうなのよ。
楽しい。
この番組を一緒にね、
初めて組んで、
組むの初めてですよ。
そうです。
楽しみじゃない。
行ってみますか。
行きますよ、はい、せーの、
ラジオで女子旅。
おはようございます。角藤紗恵子です。この番組は女子2人が和歌山県内を旅して、その場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。今回の旅人は今井直美さんと柳橋さやかさんです。2人ともこの番組ではすっかり常連となっていますが、このコンビでの旅は初めてとなります。女優2人がクジラの町大寺町で新しいスポットや穴場スポットなどを巡ります。どんな旅になりますか。ラジオで女子旅。この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
バシ見て、
かわいい。
かわいいのよこのポスト。
ちょっと待って、このポストの色、
色ブルーですね。
珍しいね。
綺麗なブルーなの、
うん、
でちょっとこじんまりしたサイズなんですけれども、
そうそうそう、
デザインがね。
そうなの。ポストの上にイルカちゃんがいて、
いるいる、
手紙を持ってる。
持ってる
でしょ、うん、めちゃくちゃ可愛いじゃない。
可愛い。
気づいちゃったんですけど、
なになに、
私ほらこの道の駅は初めて来たんだけど、
大寺、うん、
大寺町のクジラの博物館が大好きで。
あー、はいはい、
クジラの博物館にある。
あ
ー、知ってた。
知ってた。
知ってたんかい。でも、
はいはい、でも
おそらくそっちのポストの上には、
うん、
イルカちゃんじゃなくて、
あら、
クジラちゃんがいる。
イルカじゃなくてそっちはクジラ。
あ、多分
イルカとクジラの、
え、どっちだろう。でも
ペアなのかな。それではそういったことに詳しい方を今日は
急にキャラが
お呼びしております。
かしこまりました。
ご登場いただきましょう。
はい、
おはようございます。
おはようございます。新宮近くの引本隆之です。どうもよろしくお願いいたします。
お願いします。
またね、ようこそお越しくださいまして。
引本さん、
はい、
この、 あの道の駅大寺にあるポスト、
はい、
上にいるのはイルカでよろしいですか？
は
い、
これはバンドウイルカ
です。
そこまでわかる、
はい。バンドウイルカだ。
そうですね。はい、それで、ね、クジラの博物館にあったのはコビレゴンドウです。
コビレ？
ゴンドウ。
ゴンドウ。
ゴンドウ
クジラ。
はい。
だからクジラの博物館だから、クジラ。
そうですね。まず第1号が実はクジラの博物館なんです。
そっちが先だったんですね。
先だったのね。で、これはあの今若い方が手紙を出さないっていうことで、
お、
郵便局さんですね、あちらの方からこういうポストを作ってほしいという基本的に要請があった、
うんうんうんうん、
それができたのがあの第1号です。で、これはと言いますと、はい、今度はじゃあもっと増やそうよということで、大寺町がですね、ここにこのポストを作ることを決めたんですね。で、それで第2号ができたんですが、
来た時はなかったです。
そうなんです。あの8月の7日に除幕式が行われました。
除幕式もあったんだ、
はい、できたてほやほやだ。
ほやほやだわ、かわいいわ、ね、本当に、
たくさんの方がもうとにかくこれをあの見たらね、写真撮ってらっしゃったりいうことありますね。かなり今フォトジェニックなポイントでもあります、う
ん、クジラといるか両方撮りたいね、写真ね。
いいですね。
いいですね。
青が珍しいからやっぱ映えるしね。
そうですね。あの今後はこれをもっと増やしたいというようなことをね、大寺町考えているようでして、陸でもクジラに会える、海でも会える、そういう大寺町を目指しているということだそうです、
というわけで大寺町の道の駅大寺からスタートしました。 和歌山放送新宮支局のパーソナリティ引本孝之さんが話していた通り、陸でも海でもクジラやイルカに会える大樹町です。続いては今年7月にオープンしたばかり、道の駅の向かい側、森浦湾の海上遊歩道へと向かいます。岸から湾の中央へ伸びる遊歩道は、まさに海の上を歩いているような体験ができます。
私たち今、はい、ライフジャケットをつけてますけど、
そう、ライフジャケットつけさせてもらいまして、
ゆらゆら揺れています。
今ね、森浦湾
の
海上遊歩道を歩いてるんだけど、ちょっと待って、あの声は
まさか、
あ、泳いでる、
あれクジラじゃない、
イルカ、クジラ、
クジラに見える、
うわ、
ちょっと待って、これ森浦湾の中に
長い遊歩道が、
長い遊歩道ができて、
そう、割と最近できたということで、
うわ最高ですね。
いやもうこう歩いてるだけで楽しくて、はい、風景がすごく素敵で、はい、でちょっとこう、ま、練習してる、
そう、イケスの中にたくさんのクジラかながいて、トレーナーの方が
いらっしゃいますね。
いますね。
え、ちょっと見せてもらおう。
うわ、
ジャンプしたー。すごい、こんな近くで会えるなんて。
すごい、最高じゃないですか。わー、ちょっと目の前で今ジャンプしてくれました。
そう、今力強いジャンプを次々としてくれてますよ。いや、あそこにもいる、
たくさんいる。え、あ、ちょっと待って、そのイケスの外にもいるよ。
外にもいるんですね。
森浦湾に放たれてる。
あ、今指示を出してくるくる、あ、回って、あ、あれはご挨拶みたいな、
バイバイ、
バタバタもしてくれてますよ今。
うわ、ね、すごい、ちょっと待って、遠くにもいた。
ちょっと心があちこち行きすぎよ。でもそう、今ね、この四角いね、まあ、イケスっていう話をしておりましたけど、うん、枠の中にたくさんのイルカちゃんが練習してます。 1,2,3,4 4頭は見えますね。
4頭はいますけど、そのイケスの
外にも
広い森浦湾のを自由に泳いでいるように、いろんなとこから顔やおっぽが、
うん、ここにおるでみたいな。
大樹町立クジラの博物館飼育員の荻原成美さんにお話を伺います。
荻原さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
え、あのね、今ここにイケスの中に今何頭のイルカが、
今この中には4頭います。
へえ、はい、あとこのイケスから出ているイルカちゃんたちっていうのは、はい、どういう、すごい自由に泳いでるんですけど。
そうですね、あのイルカたちは、あの向こうにもあのイケスがありまして、普段はあそこにあの住んでいるというか、あの入ってるんですけれども、そこから朝出してこの広い森浦湾の中に出てきて、自由に昼間の間はこの中でゆっくりゆったりしてもらって。
めっちゃ遠くにも行ってますよ。
そうですね、また夕方はお家に戻るんですけど。
え、すごい幸せだと思うんですけど、はい、あのそのお家に戻るときどうやって呼ぶんですか。
お家に戻るときは鳴らすものがありまして、イルカたちに聞こえるようなものがあって、それを水中の中でカカンって鳴らすと、そこに向かって来てくれるようですね。
イルカちゃんにだけ聞こえる信号が鳴るの。で、お姉さん、あのクジラもいますよね。
そうですね、あの外に出てるのはハナゴンドウっていう種類なんですけれども、大きさ的にあの、まあ、4メートルぐらいまでなので、まあ、ちょっとクジラなのかイルカなのか微妙なところですけれども、ハナゴンドウっていう種類の。
いや、なかなかさ、こんな近くでね、
すごいジャンプ、
会えないよね。ジャンプもしてくれるし、めっちゃ幸せじゃない今。
これは嬉しいよ、癒されますね、最高です。ありがとうございました。
いやいや、こちらこそありがとうございます。
イルカやクジラを目の前で見ることができ、女子2人はご機嫌です。
遊歩道をゆらゆら歩いて、森浦湾の今真ん中ぐらいまで来れた。
そう、ちょっと情報があります。今の桟橋の長さがおよそ160メートル。
ほうほうほうほうほう。
で、将来的には先の方まで、うん、まあ、向こう岸までつなげたいらしいです、
はい、なるほど。じゃあ、あと半分続くと
そうです、
渡ることができると、はい、その情報どこ出てきたの。
詳しい方に。
あ、詳しい方に、例の詳しい人に。
例の詳しい人に
もう聞いてきちゃったんですね。
仕入れました。
風の心地よさと、
はい、
海の青さと、でまた魚が見える、
うん、あの海が本当にこんなにもかっていう綺麗だね。
綺麗。
さっきね、ハコフグも見つけちゃった
よ。いたね、いたいた、
ね、
お魚めっちゃいるし、
いる。
でさっき言ってたそのイルカちゃんとか
クジラちゃんとかも泳いでいたり、はい、結構さ、うん、サービスみたいにおっぽをホイホイって立ててくれたりとかして、
おそらく人懐っこいので
わ、ね、かんのかな、
うん、もしかしたら人にちょっと寄ってきたり見せてくれることもあるのかもしれない。
いるぜいるぜみたいなね、うん、自由に今この湾で泳いでる姿をこんな身近に気軽によ、しかも、
うん、
予約もなくフラッと現れて散歩してイルカちゃんに出会える、最高じゃない。
無料で
無料で
最高。
もうお天気もいいし幸せ
幸せ。クジラを大事に、うん、一緒にこうクジラと共に生きてる太地町だから、うん、こういう取り組みができるというか、ね、されてるんだろうね。
ますますなんかいろんな楽しみが増えそうだね。
ここはちょっとぜひ来てほしい。
太地町はクジラの学術研究都市を目指した街づくりを実施していて、海上遊歩道やイルカやクジラの見学施設もその一環で作られたそうです。森浦湾では他に有料でシーカヤック体験もできます。次は太地町名物をいただきます。漁港近くの和菓子店亀八屋の鉄麺餅です。江戸時代末期に熊野詣の途中でこの地を訪れた旅の僧によってその製法が伝えられたそうです。
これが鉄麺餅です。
鉄麺餅おいしそう。
もう食べることしか考えてないでしょ。
そうそうそう、グイグイグイと。
よもぎと白があるんだよね、
うん、
なんかくるんとした
くるんと餅の生地で包まれてて、
あんこをね。
そうで、これ大地の名物って言ってたけど
書いてあった。
亀八屋さん、
うん、
すごい創業
雰囲気よくて、そうそう、江戸の末期とおっしゃってましたよ。
そう、
お母さんのお話聞いたんですけど、
お母さんで4代目だから、もう100年以上だ。
もう100年じゃないでしょ、もっとでしょ。
ねえ、
そうそうなんですよ。
すごい歴史の。
食べへん。
食べたい。
どっち、私しいや、どっち、
白って言いたかったんでしょ今。
まあ、しまで言ったもんね。
言ってよ白。
じゃあ白いくわ。じゃあよもぎいく。
よもぎいく。
じゃあちょっと端っこから。
なさん白ま
だ。ちょちょちょちょちょちょ、
持てる。
え、やらかい。
うわ、
ほらほら、
餅の生地すごい。
つきたての餅みたい。うわ、やらかいって、ほら。
ほんとだ。
台形というかね、
そう、
富士山みたいな形してる、
ね、うわちょっと先、じゃあその白い方をどうぞ。
いただきます。
おいしい。おいしいって言っちゃってるもん。
これはいいわ。
何これはいいって。
これはだってなんか本当にそこあるけど。
ちょっと待って、何言ってるか。
食べ食べ食べ食べて。
よもぎいくね。
うん。
ね、あんこはみ出てるよ。
なんかちょっとはみ出てる感じもいいし、こしあんのこのシンプルな美味しさ。
なあさん、
はい、
これはいい。
これはいいよ。
あのね、こしあんが甘すぎない。
ちょうどいい。
ちょうどいい。
この柔らかさ、なんか聞くところによると結構置いといても柔らかいって
言うね。
言うんだよね。で、鉄麺っていう名前がね、
うん、
鉄麺餅って響きから硬そうじゃん、
うん、
怖そうじゃん。音の響きの硬さと餅の柔らかさのギャップがまたいいんだと。いい、ね、
てか本当に柔らかい。本当に美味しい。つきたて餅だ。
これめっちゃ買って帰りたい ね、
でもね、
人気だから。
人気でね、今日もねこれ
売り切れちゃっ た、 ゃったね。だから行かれる時はご予約を
お電話するといいみたい、
はい、
これは名物なるわ。
これはいいわ。
今度は太地町ならではのユニークな鳥居がある恵比寿神社を訪ねます。
バシー、ここね、恵比寿神社っていうところに来たんですけど、
うん、
ちょっとあれ見て。
え、なんだこれ。
これは鳥居なんです。白いアーチのような。
アーチのようだけど、
うん、
こう地面から突き出てる、右左にこう突き出た細長い白い
恵比寿神社のクジラ骨鳥居と言います。
おお、もしかして
ここに書いてます。
え、これがクジラの骨
なの。骨なのこれ。
でかい。
昭和60年にクジラの顎骨でできた最初の鳥居が建てられて、何回か建て直されて、今のこれ3代目だって、
はあ、
イワシクジラの顎の骨で平成31年に建立されたそうだよ。
ね、ってことは、
うん、
3メートルぐらいあるんだけど、顎の骨ってことは、
ね、うん、
これぐらい大きい口だってこと
で、これ口っていうイメージだよね。
顎だから。
じゃあ今からこれを通っていくってことは、うん、クジラの口の中へ入っていくようなイメージ。
そうそう、
すごないこれ。
これは面白いよ。
面白いな、こんなの他で見ないよね。
ねえ、
うわあ、
こういうところまでクジラの町なんだ、
うん、ほんとそうだね。え、ちょっとじゃあクジラのお腹入ろうか。
あ、入っていこう、
うん、入っていこう。
クジラ骨トニーは去年4月に新しくなりました。3代目だそうです。境内には御神体の岩と小さな祠があります。
鳥の後にいわゆるいつものおなじみの鳥もありますね、
はい、でこの石段急だね。
これなかなかワイルドな、
ワイルド
登りごたえがある段ですね。
はい、頑張ります。
頑張りましょう。
よっし
ゃ、はい、よいしょ、
よっしゃ、
はあ、もうほらゴールはそこだから
早い。
すごい、はあ、なにこれ、
なんか祀られてる大きな岩がある。
あるね、ちょっといろんなものに見える形、これなんだろう。クジラの顔にも見えるよ、岩だけど。
そうだね、
ほらお顔に見えない？
見える。
ちょっとこっち見てキュートにピピピって言ってるみたいな、
うん、クジラまん丸っこい、
そうそうそうそう、
頭にそっくりな岩ですが
見えるね、うん、クジラに。ちょっとじゃあ
手合わせましょう。
はい、
なんか岩に葉っぱが張り付いているのが、
うん、
ザトウクジラとかのちょっと私クジラが好きなんですけど、口元とかに こびりついた貝殻みたいにも見えてきた。
あるね。
なんだか
本当だわ。いやちょっとさ、にっこりしてるように見えるんだけど。
わかるわかる、
ありがたや。
さあそして
で祠もね、
はい、
ありますね。
太地町はクジラの町、クジラと共に生きてきた町です。突き出した岬はかつてクジラを見張る場所でした。女子2人はその一つ高台の神取崎へとやってきました。広い芝生広場と白い灯台があります。その手前、公園の入り口近くにはクジラの供養碑があります。
さて今度は神取崎に来ました、
うん、結構坂を登ってきましたね。
登ってきましたね、はい、神取崎公園でございます、うん、そこに大きなクジラ供養碑、
大きなクジラのモニュメントが、
そうめっちゃ大きいよね。しかも結構躍動感のあるクジラというか、
ね、
このまあモニュメントがあって、これまあ供養碑で、
うん、
この町はクジラとともに、
うん、捕鯨の歴史もあるし、うん、クジラと共に生きてきたから、
そうですよね、感謝と供養と、う
ん、暮らしの中にあるんだもんね。
そりゃそうですよ ねっていうことが、まあ、ここにも書いてあるんですけれども、まあ、今でもこの、まあ、供養碑自体もそうだし、まあ、年に1回とかちゃんとそういう供養をみんな集まって
してるんですね
っていう、
うん、
すごいちゃんとした場所というか、
ね、
これあのクジラのモニュメント自体もすごい勢いがあって、
うん、
その支えてる台座がちょっと船みたいじゃない？
船のように見えるよ。
そうだよね、きっとね。捕
鯨船のイメージかな。
昔ながらのなんか
捕
鯨船にも見えますね。
なあさん、そういうとこ気づくね。
それは別に
全然気づかなかった。
気づいてなかった。
本当だ。
それイメージして。
船みたい。
うん、船じゃないこれ。
すごい立派。
うん。ね、皆さんの思いがここには詰まってるんだろうなっていう気がしますね、
うん、
じゃあちょっと手合わせようか。
あ、そうだね。
灯台があるよ、
うん、この公園まずすごい広くて、
広い、
芝生が綺麗でめちゃくちゃ広いけど、
うん、
クジラ供養碑の先に
灯台があって、その向こうに海が、
ちょっとでも今よく見えないんだけど、
うん、
絶景でしょ。
絶景も気になるし、あの灯台のね、ねてっぺん見て、てっぺん、
クジラ、
そう、いわゆるあの風見鳥的な風見クジラ
かわいい、
かわいいよねあれ。あ、じゃあちょっと
行ってみよう。
行ってみよう。
さあ歩いてきたけども、
なんかさ、すごいこう大きいというか、
いや巨大だよ
な、木があって、
何の木だろうこれ。
メオトイブキって書いてある。
イブキ、
今こうかがめてみると、うん、幹が2つ並んでるのがわかるね。
わかるね、本当だ。
これだから夫婦ちゃんなのね。
ね、幹の太さ 3.3 メートルあるって。
3.3 メートルが1本で、もう1本が 3.2 メートルで、江戸時代に海を見張っていた遠見場っていうのかな、
うん、
番所の人が植えたものかもしれない。今も熊野灘の強い潮風に負けず生き続けるこの夫婦息吹は神取崎の象徴として大切にされている。
江戸時代からだって、
すごない？
強い。広いな。
いや、ちょっとこう石畳があって、この海沿いの石畳を歩いて灯台に行くもよし、はい、芝生を歩いて灯台に行くもよし。さあどっち？
石畳。
オッケー、行ってみましょう。
灯台に近づくにつれ波の音が徐々に大きくなり、岬を渡る風が感じられるようになってきました。
さっきまでずっと海の波の音で海を感じてましたけど、いきなりパッと開けて、すごいすごい景色じゃない？これ、
これ絶景
絶景。パーッと青い海が広がる感じも大好きなんですけど、この岩ね、
岩と、
うん、
風を耐えてきた木たちと
ね、
何ここ。
勝手に今私妄想してるもんね。
何を？
あの昔の人がね、クジラをこうやって見てて、あ、キャーとかっつってさ、
あ、こっから、
あ、違う、こっからじゃない、
あ、そうかもしれない。
な、書いてある、ほら
看板に書いてある。なあさ、
あ、のろしバートって書いてるから、
のろしってことは、のろしをあげてクジラがいたぞだったのか、クジラ取ったぞ、あ、いたぞじゃない？
そりゃそうだよ、
いたぞだよ、すごい。あ、来た来た来た来た来たよ。
あ、ちゃんとのろしバートって書いてある。
はい。
あ、ねえねえねえねえ、
え、
あのほらちょっとこう浅い井戸みたいにさ、石でこう囲ってあって、あそこで炊いたんだね、のろしを。
え、これが、
ここでのろしをあげてたんだ。
すごいね。
うおーっつって、
じゃあ、
それをだからみんな船から見てたわけでしょ。
そうだね。
先っちょまで行こうか。
先っちょまで行こう。
行こう。だってクジラ見つけないといけないから、我々は。
そうだよ、
今日
見つけないと終われないから。
え？
ちょっと言っていいなさ。
はい。
海見づらい。
いや違うよ、あれ、こんな手元の海は見ないんだよ。
あ、先を見るのか。
もっと向こう向こう、ほら、
昔の時代だよ。
ずっと水平線が見えてるでしょ。
いやでもすごい、
あれきっとクジラだよ。
あれ船だよ。
いや、あっちは、じゃあ、あっちあっち、
小型船、
あれ島かな。
でもすごい、パノラマの360度
絶景だけど、
はい、
これお仕事としてはね大変ですよ。
大変だね。
胎児クジラの町を巡る旅、いかがでしたか？旅の様子は番組のホームページで写真とともに公開します。番組も聞けますから、ラジオで女子旅で検索してください。番組ではインスタグラムやツイッターでも情報を発信していますから、フォローしてくださいね。そして皆さんもぜひお出かけください。ここまで女子旅サポーターは角堂紗恵子でした。では旅のまとめです。
今この灯台の下のベンチに座って海を見てるんですけど、はい、この自然がね、おそらくその昔から基本変わらないじゃない、
うん、
大自然は。だからここでいろんな人がいろんな話をしたりとか、それこそお仕事したりとかっていうのを、なんか今めっちゃ感じると思って。
あー、いいですね。
いい旅だったね、うん、今日も。
いい旅だった。本当にここ穏やかだね
今ね、うん、
最高だ。
最高な気分で旅を振り返ろうかね。
はい、
まず今日はですよ、太地町に来まして、我々実はあのいきなりご飯食べて、
実はご飯いきなり食べてます。
実は食べてたんですよね。これね、イサナの宿白芸さんで、
はい、
お泊まりもできるとこなんですけど、我々ランチをいただきまして、私クジラスタミナ丼、うどん付き。
美味しかったね。
美味しかった。クジラのなんかちょっと唐揚げみたいな感じなんだけど、食べやすいし、スタミナ丼ですよ。元気つく感じ。
クジラってちゃんと食べたの初めてかもしれない。
うっそ。
え、はいはいはい、
うっそ、
身がすごいしっかりしてるんだね。
あ、そう、しっかりしてる、
ね、
美味しかったです。でこれ食べて、はい、元気な状態で次に道の駅大臣に行きまして、
初
初めてだったんだよね。
そう、初めて。
結構でもこの辺りよく来てるでしょ。
来てるのに
道の駅は、
道の駅大臣だけは初めてで、トイレ綺麗だった。
そう、前から噂だけは聞いてたと思うんですけど
本当に綺麗だった。
で最近新しく可愛いポストもできたということで、
青いポスト、
うん、ブルーが綺麗でイルカが乗っててね。
そうそう、
手紙持ってんだよねイルカがね。
そうなの、
それが可愛い、
ね。
でこのあのイルカのポストと、うん、まあ兄弟なのか、
うん、
クジラのポストもあるということで、
そう、
大腸立クジラの博物館にもポストを見に行ってきました。それからですね、
うん、
今度は本当にイルカに会いに行ってきましたよ。
感動したよ。
森浦湾にね、海上遊歩道ができたということで。
そうです、あれは最高よ。
あんないいとこある？
そうですよ。
歩いていると、
はい、
ちょうどトレーニングしてたんでラッキーだったね。
可愛いイルカたちがジャンプしてくれて。可愛か
った、めっちゃジャンプしてくれたよね。
そうで、やっぱ何よりあの感動したのが、イケスから放たれてるクジラもいたし、
クジラもいた、イルカもいた。
そうだから、森浦湾広いのに、うん、いろんなとこからいきなりピョコンって登場してくれるのが、
ちょっと遠くから尾っぽをこう立ててねピタピタピタって、
あんな風にね、
いいね、
幸せだよね。
そうだよね。で我々も幸せだよ、あんな気軽にさ身近で会えるなんて。
そうなの。だ、海の上をなんか歩いてる、
歩いて
海の上を散歩しているような
、散歩して
気持ちで
イルカに会ってクジラに会って。 それからですね、亀八屋さんに鉄麺餅を買いに行きまして、本当に柔らかくてお餅があんな素直に餅とこうあんこの味本当美味しいから食べましてね。
感動したね。
いただきまして、さらに恵比寿神社に行きまして、
ええ、
ただものでない鳥居に出会いましたね。
あれはびっくりした。
イワシクジラの顎の骨が鳥居になってるっていうだからもう気分としてはクジラのお腹の中に入ったような気持ちでお参りをして、
お腹の中から出てきたような気持ちで
帰ってきたね。
帰ってきた
これはぜひ皆さんそんな気持ちになってほしいですね。
そう
で、まあ、クジラの供養碑にも行きましたし、うんうん、灯台とか見ながら歩きまして、先ほどのろし場にも行って、大自然に守られるというか、
うん、
こんな贅沢ないなっていう気持ちに今なってます。
本当にそう、この女子旅で、
はい、
この自然を感じると、
うん、
いつも癒されて、
いや
和歌山いてよかったなっていつも思うの。
本当にいつもいい旅だったなって思うんですけど、うん、それはもう裏切られることがなくて、
あ、
こう自然の素晴らしさみたいなことを改めて感じられるよね。
感じれましたし、うん、初めてナーさんとのペアで、
このコンビ、そう、初めてだったんだよね。
旅にやってきた。ナーさんどうでしたか？
楽しかった。私どうですか？
楽しかったよ。
よかったなっていうね、ことで皆さんもぜひね、
はい、
楽しい友と一緒にわわ言いながら、うん、まあ、もちろんご家族でも構わないですし、素敵な自然に触れてほしいしね、
はい、
イルカちゃんやクジラちゃんにも会いに、
はい、
この旅もぜひ参考にしてもらえたらなと
ですね
思います。また2人でどっか行きたいね、
はい、行きたいですよ、お願いしますよ。
楽しみにしておりますてなことで、ラジオで女子旅、はい、今回のお相手はナーさんこと今井直美と
バッシーでした。
それではまた、
バイバイ。バイ
バイ。ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は10月31日の放送です。お楽しみに。